アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。突撃アコーラジオの番組です。私はこの番組の MC、 アコーラジオのいろはです。今日はあいおいラジオさんともコラボレーションさせていただいております。本日は4月11日土曜日、阿公の岬の方にやってまいりました。久しぶりのねお天気なんですよね。4月に入ってずっとね雨が続いていたんでね、本当に気持ちいいお天気で、またねここ岬はまだ桜の花が残っていて、今日もたくさんの観光客の方がいらっしゃっております。でその岬にあります通称キラキラ坂、その途中の素敵なお店、岬ガラス社の方にやってまいりました。今日はですね、私のね目の前に、お二人のゲストの方にお越しいただきました。まずお一人はこちら、岬ガラス社のガラス作家岡本よし子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうね阿公では、阿公どころじゃないですね、もうすっかりもうねいろんなところで大活躍ですけどね。お店の方もねどうですか、もうたくさんのお客さんいらしてますか。
そうですね、うん、まあ岬の土地柄のようにのんびりゆったりしてますけれども、まあ、あのいろんな人に来ていただいています、
うん、ねえ、たくさん素敵な作品もねいつもね本当にあの癒される思いで美しいなと思って見させていただいてます。
ありがとうございます。
はい、でもう一方なんですけども、今日はですね遠いところ大阪市西区阿波座の方から来てくださいました岬正幸さんということなんですけど、岬さんこんにちは。
こんにちは。
ね、実は岬さんの岬はなんと阿公岬の岬同じ感じなんですよね。でお聞きしますと、大変この地にゆかりのある方ということでね、今日は私寄せていただきましたね。岬さんどうですかね、よくこちら岬には来られますか。
久しぶりですわ。
あ、久しぶりということで、
ね、10年ほど最近よう来てませんでした
んですけど、はい、あ、10年間が空いて、はい、じゃあ久しぶりに来られた感想いかがですか、岬。
いやー久しぶりに来て、うんうん、癒される感じですわ。
うん、やっぱ落ち着きますか、はい、ね、
海が綺麗ですし。
あ、そうそう、海が本当ね、すぐそばにありますしね。はい、じゃあねこの岬さんとこの岬のつながりからまずはねちょっとお聞きしたいと思うんですけど、ね、あのなんかご先祖様がこの地に住んでいらっしゃったんですよね。
そうですね、
はい、今から何年ぐらい前のことですか。
慶応3年までこの地におりまして。
この地にいらっしゃいまして、
はい、明治維新で、はい、廃藩事件もあることから、文久の変のこともありまして、大阪へ出てきました、
うん、あ、じゃあ元々はここに住んでらっしゃって、はい、でその時に出て行かれて今はずっと大阪なんですよね。
そうです。
で聞くところによりますと、その時にお名前を岬といただいたということですね。
そうですね、
はい、
当時廃藩事件の件もありまして、
うん、
で人間の心も変えようと、
うん、
気分一新ということで、うん、近くにあった岬神社の神主さんに相談したところ、うんうんうん、岬という名前を使ったらどうかということで、
うん、
それで旧姓から岬に変えて大阪へ出ました。
はい、ああそうですか、ね、その岬神社ということなんですけど、はい、ね、岬神社今は
海の中
なんですよね。海の中ですよね。
さっき宮司さんに聞いてきたら、うんうん、岬神社じゃなくて、うん、岬明神って言って祠があったらぐらいのもんだったらしいんですけど、だいたい今あの、うんうん、海の中に見えてる灯台のあたりだったそうです、
うんうん、ね、そこに岬じゃ明神という、はい、あの神様が祀られていて、そこの宮司さんからいただいた
と。そうですね。
あ、ねえね、えでそういうことでお墓もこちらにあるそうですね。
そうですね、うん、今あの岬の浄土宗の高度寺と高徳寺、
はい、
うん、それが一番新しいと言いましても明治維新の最後の先祖の方が科学寺に祀られてます、
はい、じゃあ本当に阿公とねゆかりが深いですね。
今まで阿公へ来ましても、うん、その三か寺回るだけで、うんうん、一日消えてしまうわけで、
うんうんうんうん、
それでこのキラキラ坂なんかは全然知らなかったわけですけど、
ね、どういったきっかけでこうね今、まあ、今は岡本さんとかなんかあの有効的な感じでお付き合いをされてるということなんですけど、はい、まあその辺もね、じゃあ今から聞かせていただきましょうか。はい、はいはい、ちょっとこうどういったきっかけでねこちらをお知りになりましたか。
去年の7月頃に、うん、はい、テレビでチラッと、うん、
チラッと、
はい、でナポリ瀬戸内ナポリキラキラ坂とかいうネーミングだったかと思うんですけど、うん、それでチラチラと見てるとガラスのことが出てきまして、うん、ガラス車ってあんなところにガラスあったかなっていうまあ考え で、うんうん、でこれはなんか面白いなという、うん、それこそなんか先祖の引き合いかなんか分かりませんけど、うんうんうん、早速阿公の市役所に電話しまして、うんうん、そして岡本さんと巡り会えたわけです、
うん、ねえ、そうそう、あのね申し伝えてあのどのが遅れましたが、あの三崎さんは大阪の方で株式会社坪前商店といってで陶磁器や美術工芸品を取り扱っているお仕事をされてるんですよね、はいはいはい、ということでそういうガラスのお品もたくさん扱ってるんですね。
そうです ね、うん、まあ慶応の初めに店をやりまして、その当時はそういうあのガラスなんかはやってませんでした、うんうんうん、ネーミングの通り壺が主でして、はい、まだ大阪市ができてませんでしたので、水壺を、はい、売るための壺を売ってました、うんうん、ね、それがスタートです、
ね、はい、でそういうガラスつながりもありまして、ね、岡本さんとお知り合いになって、ね、なんかその時にもこういろいろエピソードがあるというふうにお聞きしたんですけどね、あのガラスのお話とかで、ね、あの偶然こういろいろ、ね、あのされたということなんですけども、
戦後私が学校出ましてから、うんうん、マルティグラスという九州のガラス工芸の会社と取引がありまして、その会社が平成の3年頃にはもう整理したんですけども、うんうん、まあ、面白いもんなので私の方の手元にある程度置いておったんですけども、うん、それを今度売ろうかと思ったらなかなか今の時代あの売れませんので、うん、それでいろいろ模索していたところ、うん、そのテレビで三崎ガラス社を知り、うんうんうん、で岡本さんに話したところ、うん、マルティグラスはご存知やということで、それで早速来ていただいて見ていただいたというわけです、うんうん、
なるほどね、はい、マルティグラスですか、
はい、
どういったものなんでしょう、これ岡本さん聞いてみましょうかね。
いや、はい、あの、はい、坪前さんから聞かれた方が、
すいません、
今作品はね、はい、あのたくさんうちで取り扱いさせてもらってるんですけど、はい、やっぱり美咲さんから紹介していただいた方が、
はい、どういったこれは、はい、
これはもともとは九州に中国か韓国からガラスが、はい、流れ着いたというか持ってきたというような話から、うん、九州でそのガラス業が少々あったんです、うんうん、それを戦後炭鉱がダメになりまして、はい、でその石炭の炭鉱のオーナーがそのガラス会社を復興したわけです、うん、それを東京の服部時計店というセイコーの時計会社が、うん、手こ入れしまして、だんだん大きくしまして、で東京の岩田工芸というのと、うん、マルティグラスが、まあ、工芸ガラスの二大双璧になったんですね、はい、でこのマルティというのは多層質ガラスということで、うんうんうん、英語名はマルティプルプレイヤーという名称になっておりますけど、はいはいはい、多層質のために色ガラスが何層も組み合わさって、それをいろいろとこう組み合わせたりカッティングしたりすることによっていろんなデザインが生まれてくるということです。
うん、なるほど、ね、じゃあそういうもうこのマルティグラスで、まあ、またそこでお話も盛り上がり、ね、こうお会いになって 今現在岡本さんのお店にも、ね、はい、そういったものも商品も置いていらっしゃるということなんですね、
はい、もう見せていただいて、私自身もこれはもう、隠しときたいっていうのもあるんです、実は。
そうなんですね。
あるんですけれども、うん、やっぱりね、いろんな人に見てほしいなと思うので、うんうん、ちょっとずつ入れ替えながら、展示しながら販売もしてます。
そうですか、はい、なんかそういった偶然が重なってお二人がこの地で出会って、なんか20にも30にもすごい偶然やご縁がね、なんかあるんじゃないかというふうにすごく私、不思議な思いをしました。
はい、いや本当です。電話もらった時は、はい、何事かと思って私もびっくりしました。
なるほどね、まあ、本当ご先祖様のこれはきっとお引き合わせでしょうか。
そうでしょうね、
またここでね、また新しいこう、ね、つながりができて、またこの岬の地がね、よりいろんなところに広まっていったらいいなと思いますね、うんうん、はい、じゃあですね、まあ、もっともっとお話を聞いていきたいところなんですけども、まあ、そろそろ番組も終わりの時間が近づいております。ではですね、今日ねいろいろお二人こうお話を聞いてきたんですけども、まあ、最後にリスナーの方に何かメッセージがありましたら、はい、それぞれお願いできますでしょうか。あ、じゃあ美咲さんから、はい。
メッセージ言われると、は
い、なかなか出てこないですよね、
難しいですね。
なんかこうこれからの、まあ、なんかこう美咲に対する思いとかね、もちろんガラスのこのマルティグラスに対する思いでもいいので、はい、
まあ、瀬戸内ナポリと言われるぐらいですから、うん、まあ、美咲ガラスの炎がですね、うん、より一層燃え盛るように、うん、
素晴らしい、本当ですね、うん、もうそういったまたいいお付き合いがね、どんどん広がればいいですね、はい、じゃあ岡本さんは、は
い、そうですね、これからすごく岬もいい季節になってきて、うんうん、まあ、夏ちょっと暑いですけど秋口ぐらいまで過ごしやすいので、うん、いろんなガラスを見に、うん、ぜひ遊びに来ていただいて、うん、で海を散歩していただいて、のんびり過ごしていただきたいなと思います、
うん、はい、はい、ぜひね岡本さんのこの岬ガラス社にお越しいただいて、マルティグラスも見ていただきたいですね、はい、
早い者勝ちです
ということですはい、ということで今日はですね、とってもね素敵なお出会いをなされたお二人のお話を聞かせていただきました。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はアコーラジオ外に飛び出しまして突撃インタビューをさせていただきました。そしてですね、今日はアイオイラジオさんともコラボレーションをさせていただいております。今日はですね、セッティングの方もね、アイオイラジオさんの方にお世話になりまして、またね、番組の方も共同で流させていただきますので、より多くの方にお聞きいただけると嬉しいなと思います。この番組はアコーラジオのいろはがお届けいたしました。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。